警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目41回目です。今日の狙い目は所持品検査というテーマで話したいと思います。職務質問なんかされた人は所持品検査されたことがあると思います。まあ中には職務質問されても所持品検査されないっていう人もいるのかもしれないんですけども、まあ大抵ワンセットでされることになると思うんですね。で、その所持品検査って何やってんのとか、何を見つけようとしてんの、それからどんな風にしてんのってどこまでちょっと話せればななんて思ってます。で、所持品検査ってまあ何するのかっていうと、持っててダメなものを見つけるってことなんですね。簡単に言うと持っててダメなものって何かっていうと、まあ例えばナイフとかですね、それとか違法な薬とか、まあそれとか鉄砲とか、まああと、まあこんなのはないのかもしれないんですけども、人の死体とか、まあそういうのを持ってんじゃないのなんていうふうに因縁つけて調べるのが所持品検査なんですよ。で、この職務質問をして所持品検査をするっていうのは、この犯罪をあぶり出す上で有効な手段なんですよ。で、道歩いてて、こう世の中を見ていて、どこに犯罪があるかなんてわからないんですよね。誰が犯罪者だとか、どこに犯罪の痕跡があるとかどこで犯罪が行われてるなんて見た目わかんないわけじゃないですか。パッと見世の中を見てそんなこと全然わからないんですよね。ですけど所持品検査をすれば、まあ犯罪の痕跡が出てきたり、犯罪をするときに使うようなものが出てきたりってことで、そこに突如としてこの犯罪性っていうのが現れるんですよ。だから何もないところからいきなり犯罪性をあぶり出すっていうものなんですよね。だからよく地道な捜査っていうのと対極にあるものとして位置づけられるんだと思います。よくテレビなんかで刑事の人間がこう足を使って地道に聞き込みやったりするドラマの映像とか流れると思うんですけども、ああいうのってのは一つ一つ証拠を積み重ねてって、こう犯人にを見つけるとこに行こうとしてるんですよね。だけどそういうのとはまた違うものなんですよ、所持品検査ってのは。持っててダメなものを持ってれば、持っててダメなものを持ってるのを見つければその場で犯人ってことになるんですよ。その場で犯罪性ありってことになっちゃうんですね。だからいきなり大手って感じですよね。何もないところから突如として犯罪性のあるものが出てくる。地道な捜査抜きにしていきなり大手なんですよ。で、これっていうのはそのよく制服着た おまわりさんにとってはこう花形のものなんですよね。この所持品検査して持っててダメなものを見つけるってことは、こうそれをやるってことは、それができるってことはステータスが高いんですよ。まあいわゆる表彰もんってことになるんです。組織的には一人一人の警察官がその所持品検査で金製品を出すことにどの程度こうステータス感を感じてるのかはまあ人それぞれなんですけども、まあ一般的に組織的にはえらいこといいこと表彰もんのことなんです。だからどっちかっていうと、まあ、力を入れてやってるんですよね。制服着た警察官はこの所持品検査っていうのを、職務質問をするってことは何かっていうと、その犯人を見つけることが、まあ、職務質問の目的なんですけども、ってことは所持品検査をしてすることが一つの、まあ、目的、最終目的地でもあるんですよ。最終目的地っていうとちょっと違うのかもしれないんですけども、こう最終判断の場所でもあるんですね。まず名前、多分名前聞くんですよ、初め職務質問って。で名前聞いて指名手配が出てるとか、こう家出の手配が出てるとか、そういうんじゃないってことが分かれば、じゃあ次は持ってるものどうなのっていうふうなことになるんですよね。で指名手配とかその家出の手配っていうのはそんなに滅多にあるものじゃないんです。どっちかっていうと所持品検査をして金製品を出させるっていう方がメインなんですよね。だからでそこで所持品検査をして金製品が出てくるっていうものがこう職務質問においてのその一つの目的でもあるんですよ。そこで持っててダメなものを出すってことが。で何を探すのかっていうと、所持品検査で何を探しているのか、警察官は何を探すのかっていうと、まあ持っててダメなものを探すんですよ。持っててダメなものを持ってないかってことで探すんですね。でそれがまあ例えばナイフとか、薬とか、でかくなれば人間の死体とか銃とかってことなんですよね。それとか盗んできたものですよね。財布とかクレジットカードとか、あともうちょっと大きくなれば自転車とか車とかですね。そういう意味で車とか自転車の名義っていうのも確認するんですよ、警察官。他人の車なんじゃないの、全く接点のない人の車を乗ってんじゃないのってことで確認してるんですよね。自転車もそうです。防犯登録とか車体番号を調べれば名義人、その自転車は誰のものなのかっていうのが分かるんですよ。でそれと乗ってた人間が違っていれば、この自転車どうしたのってことになりますし、もしかしたらまあ借りてきたかもしれない、買ったかもしれない、でももしかしたら盗んできたかもしれないんですよ、そこで出てくる答えが。だからしつこく名義は誰なのか、それに対してあなたは誰なのかっていうのを確認するんですよね。でまあ大体見るとこっていうのは決まってるんですよね。そんなにいろんなとこ見るわけではない。まあまずはこう身の回りですよね。このポケットに何入れてるかとか、手の中に何持ってるかとか、 まずそこだと思いますね。でポケットの中見たり、まあこれも奥深いんですよね。例えばその追求してしまえば、なんか隠しポケットがないかとか、このベルトの中に何か入れてないかとか、袖口に隠して縫い付けて隠してないかとか、その辺もまあ探そうと思えばその子まで探さなきゃならないことになるんですけども、あと靴の中はよく見ますよね。靴の中っていうのは隠しやすいですからね、靴に守られてるんで。でその後バッグの中ですよね、肩にかけてたり手に持ってたりするバッグの中に何か違法なものが入ってるんじゃないのってことで見るんですよ。まあそこでよく出て、まあよくは出てこないですけど、なんかナイフとかね出てくればいいなって感じで見るんですよね。でその人がもし車に乗ってるんだとしたら車の中も見ますよね。車の中も持ち物の範疇になるんで、だからトランクとか後部座席、助手席、運転席、ダッシュボード、サンバイザーの上とか座席の下とか、そういうのを探すんですよね。でまあ大抵出てこないんですよ、何も。だからその所持品検査自体の精度っていうのはそんなに高いものではないんです。ある意味数打たなきゃ当たらない部分があるんですよね。まあそのために怪しく思える人から怪しく思えない人まで幅広く声かけてこの母数を稼いでるんですよね。でその中で当たればいいなって感じなんですよ。だから初めからあいつは怪しい、何か持ってるに違いない、これは何か絶対持ってるぞなんていう勢いで話しかける職務質問を始めるってのはめったにないんですよ。警察官もまあ正直見た目じゃ分かんないんですよ。経験則はあるんですけども、いくら経験則使ったからといってその犯罪者か犯罪者でないか違いが分かるなんてことはないんですよ。ないんですよ。よく警察24時なんかで目利きの鋭い係長とかそういうのが出てくるんですけども、いくら目利きが鋭いからといって百発百中声かければ犯人にぶち当たるっていう目利きの係長はいないはずですね。そういう人間だとしても、そういう目利きの係長だとしても結局は母数を稼いでるんですよ。何分の何って感じなんです。でその目利きができるって人はまあその母数を稼げる人っていう意味でもあるんですよね。声かけること自体結構ハードル高いものですから、声をかけられる、所持品検査まで持っていける、その辺がまあうまいってことであって、まあ厳密な意味では目利きとは意味が違うんですけども、目利きのできるっていうことなのかななんて思いますね。でまあこういうのでよくあるのがですね、ナイフってのがよくこう柄悪い人なんかは持ってることがまあ多いんですよ。いわゆる不良少年とかですね。だけどナイフってのは持っていてはダメなものなんです。必要もないのにですね。仕事とか で使う点でしたらいいんでしょうけども、仕事で使いもしないのに持ってるなんていうことになったら、それっていうのは犯人、その持っていてダメなものを持ってるっていう犯人になる可能性が非常に高いですね。よくそういう不良少年とかの柄悪い人間はなんかこう護身用としてナイフとかハサミなんかを持っていることが多いんですけども、それはアウトですね。アウト。使ってもないのにダメなのかとか、ただ持ってるだけだとか、ただご信用だとかいう話はよく聞くんですけども、まあナイフはご信用として持ってちゃダメなんです。だから使いようによっては喧嘩の道具とか家に入るのに使えるようなものなんてのを意味もなく持ってるってのはまあアウトなんですよね。必ずしもアウトってことでもないんですけども、そのグレーゾーンに乗っかるってことになりますね。でその後は実際グレーゾーンに乗っかってセーフなのかアウトなのかってのはその時の状況にもよるんですけどね。まあ、このその時の状況っていうのも非常に曖昧で難しいものなんですよね。だからこの辺がはっきり法律で線引きできないってとこでして、非常に曖昧なものの上に成り立ってるってことなんですよ。その時の状況をどう解釈するかってことなんですよね。その場の状況を総合的に判断してなんてよく言われますけど、そんな風に曖昧な言葉で表現されせざるを得ないことなんですよ。じゃあ厳密にセーフなの、アウトなのってのは、だからそのグレーゾーンの上に乗らないようにこう安全な方を取っておくのがいいんだと思います。無難な道ってことですよね。その犯罪者にされないためには。それとやっぱりそういう危ないものを持ってる人間とか、その危険なことを考えてる人間っていうのは夜が圧倒的に多いですね。夜、しかも週末の夜ですね。この週末の夜ってのは何だろう、このみんなが外に出て、次の日休みだから外に出るから人数も多くなるから、危ないものを持ってる人間もそれだけ多くなるんじゃないのって思うんですけども、やっぱりそれだけじゃないと思うんですよね。なんかこう浮かれてる気持ちっていうのが週末には出てくるんですよ。だからなんか例えばこうお祭りの時みたいな、こう解放された感じっていうんですかね、なんか次の日仕事っていうのから解放されて、まあ、いわゆるハメ外すって感じなんですかね。そういう人が多くなります、週末の夜ですね。まあ危ないってことなんですよ。でそういう時にこう所持品検査で危ないもの持ってる、違法なもの持ってる、持っててダメなもの持ってる人間ってのはよく捕まるものなんですよね。というわけで所持品検査について話してみました。以上、今日の狙い目でした。